はい、今日のメッセージですけども、5つのパンと2匹の魚というところで、ヨハネの福音書の6章1節から14節まで、ここからメッセージしていきます。一言お祈りいたします。晴れ晴れ天の地なる神様、感謝します。神様、本当に素晴らしい、ジョイ、神様からの喜びを、この歌声を通して皆さんが、今私たちに、賛美を持って、伝えてくれました。神様、本当にこの神様からの喜び、ジョイが、私たち一人々に与えられたことを感謝します。神様、今日もこの御言葉を通してあなたが語ってください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。では、聖書を読んでいきたいと思うんですけども、まあまあその前にこの5つのパンと2匹の魚、これイスラエルに行くとね、こういうのがあるそうですけども、2匹の魚と5つのパンの、なんていうの、フレスコ画っていうのかな、レリーフっていうのかな。で、現地に行くとね、こうやって T シャツなんかにもなってるみたいですけども。
ガリラヤコ。ガリラヤコ、びっくりした。なんか、
もう季節から雷かと思ってる。今日はね、そんな大丈夫ですね。はい、じゃあ、ヨハネ6章1節から、いいです。右側さんの時じゃなくてよかった。この時だね。はい、6章1節からお読みします。その後、イエスはガリラヤの湖、すなわちテベリアの湖の向こう岸へ行かれた。大勢の人の群れがイエスに付き従っていた。それはイエスが病人たちになさっていた印を見たからである。イエスは山に登り、弟子たちと共にそこに座られた。さて、ユダヤ人の祭りである杉越が間近になっていた。イエスは目を上げて、大勢の人の群れがご自分の方に来るのを見て、ピリポに言われた。どこからパンを買ってきて、この人々に食べさせようか。もっともイエスはピリポを試して、こう言われたのであった。イエスはご自分ではしようとしていることを知っておられたからである。ピリポはイエスに答えた。めいめいが少しずつ取るにしても、200デナリのパンでは足りません。弟子の一人、シモン・ペテロの兄弟、アンデレがイエスに言った。ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。そこで男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。そこでイエスはパンを取り、感謝を捧げてから座っている人々に分けてやられた。また小さい魚も同じようにして彼らに欲しいだけ分けられた。そして彼らが十分食べた時、弟子たちに言われた。余ったパン切れを一つも無駄に捨てないように集めなさい。彼らは集めてみた。すると大麦のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上、なお余ったもので12の顔がいっぱいになった。人々はイエスのなさった印を見て、誠にこの方こそ世に来られるはずの預言者だと言った。はい。という箇所なんですけども、その前にちょっと皆さんですね、このチラシには、12時半までとありましたけども、12時半までだと朝の礼拝よりも短くなってしまうので、申し訳ないので今から言ってください。12時45分までには終わらせます。はい。じゃあ、まずこのね、ヨハネの福音書の、話なんですけども、私ね、大好きなイエス様。イエス様って、皆さんね、すごい聖人君子のように思ってるかもしれませんけども、結構聖書を見てみるとね、いろいろ無理難題言うんですよ。例えば今回、このね、イエス様ってタイミングがね、いつも悪いんです。最悪のタイミングで言うんですね。この場所では、5000人以上の人たちと一緒に、まあ、ね、田舎の方まで行って、で、そろそろちょっとみんな帰った方がいいんじゃないか。ね、解散した方がいいんじゃないか。ね、お腹も空いてきたし。その時にイエス様は弟子たちに言うんですよ。どっかでパン買ってこいと。しかも5000人分です。昔ね、嫌な先輩とかでね、時々こういう人いましたけども、パン買ってこい、ジュース買ってこいとかね。でも、ここまでひどくないですよ。5000人分ですよ。5000人分。最悪のタイミングで最悪な、命令をするイエス様。じゃあ、それに弟子たちがどういうふうに答えたか。ピリポとアンデル、しかもですね、イエス様の聖書に書いてあるけども、自分で言ってますよね。ピリポを試そうとして言ったと。人が悪いじゃないですか、イエス様。試そうとしてね。どうせ無理だろうけど、一応言ってみるかと。で、ピリポはどう答えたかと。ピリポ頭いいんですよね。切れ者のピリポは、先生、200デナリあっても無理っす。ね、そもそもコンビニないし。ってことですよね。無理でしょう。だって、何言ってんですか、イエス様と。200デナリあったとしても200デナリ持ってないですよ、この人たちね。あったとしても無理ですと。で、こんなとこで、この5000人分の食事がね、できるわけないじゃないですか。もう解散させましょう。ね、ピリポは頭がいいから、すぐ、そう考えられるんですよ。でも、もう一人のね、アンデレという人。 この人漁師だからか知らない、まあ、別に漁師を私別にね、漁師をバカにしたら、金ちゃんに怒られちゃいますんで、アンデレは、ちょっとね、でもね、よくわかってない人なのよ、この人。何していいかわかんないアンデレは、とりあえず、これね、あ、子供がパンを持ってる、持ってこうと。じゃあ、イエス様、イエス様、ここにね、子供がパンをいつ持ってますから、って、5000人には足りねえじゃねえかって自分でですね、物ボケからの乗りツッコミですよ。パンあるって、だけどこれじゃダメでしょうっていう、そういう、よくわかんない、自分でもよくわかんないことをするのがこのアンデレという人です。さあ皆さん、自分だったらどうでしょうか？イエス様が、さあ今から5000人のパンを必要としてます。皆さんだったらどう考えましょうかね。頭で考えて、いや無理だと思うか。それとも、わかんないけどとにかくイエス様のとこ持ってって、でも無理かな。アンデレのように思うか。今日はですね、もう一人の、人をちょっと考えたと思うんですけども、そもそもアンデレは自分で持ってたわけじゃないんですね、このパンを。子供が持ってたんですよ。子供が。その少年、皆さんはこの少年、ね、今日皆さんこの少年だと思ってください。皆さんは何を持ってるのか。今日ね、イエス様から、何をいただいて何を持ってるのか。この少年は、5000人の中の一人でした。5000人大勢の大人がいっぱいいます。その中の一人ですから、他にもたくさんいるんだから、自分が出さなくてもいいだろうと。自分がやらなくてもいいだろうと。他にね、いっぱい持ってる人いるはずだと。そう思ってもよかったんですけども、この少年は自分が持ってるものを出しました。イエス様の前に。次にですね、大麦のパンって書いてあるんですけども、この大麦のパンっていうのは、この当時貧しい者の食事だったと言われています。私なんかだとですね、このパンの話になると、アルプスの少女ハイジって漫画やったんです。あの時に、ハイジがフランクフルトってドイツの方行った時に、おばあさんに白いパンを買って帰るんですよ。白いパン。で、白いパンってのはすごくいいパンで柔らかくてね、美味しいパンがあって、でも普段食べてるパンは黒いパンで、つまり、大麦のパンとかそういうね、麦の。今で言うと日本だと健康食でちょっと高級ですけども、白いパン、黒いパン。この、少年が持っていたパンは、大麦の硬くて、貧しいものの食事だった。ある人は、この奴隷、この少年は奴隷だったんじゃないかという人もいます。つまり、自分の持っているものよりも、他の人の持っているものの方が優れてるはずだと。自分はこんな貧しい、こんなね、小さい、こんな硬いものしか持ってない。でも、この少年はそれを差し出しました。次に何があるかと思いますと、後でね、いろいろ言われるんですよ。一生懸命他にもたくさんいるし、他の人の方がたくさんよくできるし、でも自分はイエス様のために何かしたい、捧げた後に、しかも今回ひどいですよね、アンデレ。アンデレに言われて、こう、この少年はね、じゃあ出します、出しておきながら、アンデレ本人がイエス様の前にね、これが何になりましょうとか言っちゃうんですよ。後でいろいろ言われるんです。イエス様のために、神様のために何かを捧げた時、周りの人が、そんなもの、ね、何にもならないだろうと。なんでそんなものそんなことするんだと。お前のそれが何になるんだと、ね、いろいろ言われることもあります。でもこの少年は、このパンと魚を捧げました。それでも死の前に差し出したんです。さあ皆さんは、私たちは何を持ってるでしょうか。イエス様の前に差し出すもの、捧げるものって何でしょうか。今日のメッセージのね、もう一つのタイトルですけども、あなたの持ってるパンを出せってことです。出し上がれってことですね。どんなパンを私は持ってるでしょうか。皆さん持ってるでしょうか。パンというのは、ヘブル語でレヘムと言って、糧という意味があります。この糧というのは、レヘムというのは、ラーメド、ヘッド。これちょっと難しい語ですけども、私最近ちょっとヘブル語に凝ってますので、ヘブル語ってね、意味があるんです。文字一つ一つに。で、このラーメド、このレヘムっていうのを作ってる三つの文字は、杖、つまり学ぶ、習う、訓練する。ヘッドは咲く、人生という意味。メームというのは、これマイムマイムって歌あるじゃないですか。マイムマイムのマイムですね。水。真理とか永遠を表します。で、これをパン、糧というふうに言うんですけども、全部合わせると、こうなるんですね。人生における永遠の真理を学ぶ。それが糧なんですね。日本語でも言うじゃないですか。私たち食べ物以外も、ね、人生の糧とかね、 言い方をするときがあります。あなたの持っているパンを主の前に差し出す、それは人生における永遠の真理を学ぶために、私たちはその持っているものを差し出す必要があるのかもしれない。今日はそこをね、3つ見ていきたいと思います。まずこれです。
はい、
賜物というパンを差し出す。これ懐かしいでしょ皆さん。これあれ、これ知らない、知ってるよねこれね。これこの有名ですよ、これ有名ですよね。これ世界最悪の修復画と言われたね、もともとこっちイエス様ね、これ元の絵ですよ。これをあるおばあちゃんが、ここイエス様はこんな状態じゃもう申し訳ないっつって、私がこうやってやって結果これになっちゃった。で、元々のタイトルがね、この人を見よってね、聖書からも来て、この人を見よというタイトルなのが、これになってから、これ猿じゃないかということで、この猿を見よって周りから言われて、で、このおばあちゃんも、世界中に日本からもね、日本でもこの夢になっちゃって、しばらく寝込んだそうです。これをやって。本当に。でも、この人ね、この、なぜこういうことしたのか。ね。私たちもそうです。才能ある人は他にたくさんいるはずなんですよね。このばあちゃんも、この絵がね、誰か直してくんないかな。イエス様はこんなじゃ申し訳ない。思ってたと思う。でも、誰も直してくんない。じゃあ私が絵も勉強してるし、最近勉強始めたし、思ってね、始めたんだと思います。ね、私たちもそうです。ね、他にもたくさんいるけども、この少年もそうです。他にもたくさんいるんだけども、でも誰も出さないんだったら自分が、そしてパンを出しました。ただもしかしたら、本当はそんなに、まあ、このおばあちゃんは多分やりたくてやったんでしょうけども、自分はそんなにやりたくない、その資格はない。けども、たまたま目の前にその必要があった時に、それを始めた。それがね、神様からの召しかもしれない。あとはさっきと同じですよね。せっかくやったのに、善意でやったのに、これが何になるでしょう。とか言われるんです、後で。もしくは、このおばあさんのように、せっかくね、良かれと思って、イエス様のためにやったのに、世界中から大バッシングを受けると。ね、そうなるんです。でも、このおばあちゃん偉かった、ね。その後もね、描き続けて、今は、すごいですよ。このおばあちゃんの描いた絵が、今、10万ぐらいで売れるらしいんですよ。10万ってすごいですよね。普通の絵描きさんが1枚絵を10万って同等な額なんですけども。で、まあ彼女絵を勉強してましたから、その後も勉強して、その後も描きながら、でもこれで有名になってね、絵を描くようになったんですけども、私たちも何か自分の賜物を神様に、お委ねすると、それはね、天からの神様からの才能ですから、用いてくださいます。で、それをしまっておいてはいけないんですね。タラントの例えと一緒です。私たちは神様からもらったものを、ね、こんだけしかないからってしまっておくと、それは、朽ちてしまいます。私たちはそれを出さなきゃならない。朝の礼拝の時は私のちょうどちょっと話したんですけど、私、右屋さんも言ってたけど、右屋さんと同じで、子供の頃はね、本当に聞いてて同じだと思ったんですけども、母親の後ろにいつもいるようなね、本当にね、そう思わないでしょ、思わないかもしれないけども、私ね、結構ね、人の目見て話すのって苦手なんですよ。一つはそういうちょっとね、恥ずかしいのもあるんだけど、もう一つは、職場がね、ちょっとね、相手の目を見ると殴られる職場に一度いたことがあったのね。ちょっと、知的障害の方持ってる形のところにいて、一回私の同僚は鼻が、曲がった人がいました。殴られてね。目見るんじゃねえよ、つって。で、私もだから、その職業柄ね、目を見ないで話すっていうこともあったんですけども、でも、自分はそんなにね、本当にこう、前に出るものでもないし、あと子供のミニストリー、今ね、夏はキャプテンヤスなんてやってますけども、あんなの信じられない、あんなことやるなんて信じられない子供だったんですよ。でも、今は、自分はですね、今は天才だと思ってます。神様から、自分が偉いんじゃなくて、神様から才能を与えられた、子供に対するね、働きのそういう才能を与えられていると思ってます。それは神様からの召だと思ってます。日本に帰ってきた時に、日本の子供たちを見て、神様の福音が一番伝えられてない、最も伝わってないところが子供たちだと思いました。そこから私は、そこに、自分の賜物を全て捧げようというふうに、決心して、今も、 この後ですね、8月はほとんど、解読をやってるわけですけども、このおばあちゃん、ね、絵を完成させたいんですけども、ダメだ、触らないでと言われました。絵を完成させたいんだけども、周りからはちょっとやめてくれって言われた。これ情熱です、パッションです。それは才能であり賜物です。このおばあちゃんは、あの絵のイエス様がかわいそうだ。あのイエス様を本当にね、ちゃんときれいに直してあげたい。誰か直してくんないのか。ね。だったら私が、ね、この少年と一緒ですよ。自分にその資格があるとかないとか関係ないです。誰もやらないんだったら、でもイエス様はこの状態では、ね、誰かが何とかしなきゃいけない。じゃあ私がやりましょう。そういうね、情熱をこの女性は持っていたんじゃないでしょうか。ローマ 11-29。神の賜物と証明とは変わることがありません。神様は私たち一人一人に賜物、ギフトを与えてくださっています。ね、歌が、ね、歌によって神様を賛美する。絵によって神様を賛美する。それぞれの、ね、性格、いろんな、ね、ものがあると思いますけども、神様は私たち一人としてね、同じようには作っていません。一人一人が違った賜物を与えられて、違った、召し、証明というのは神様のご計画です。この地上に与え、地上で私たちに与えたものがあります。それは変わることがありません。私たちも自分の持っているものを神様のところに前に出したときに、それが用いられていきます。じゃあ2番目。さっきはね、賜物というもの、賜物というパンを差し出すと言いましたけど、今度は御言葉というパン。御言葉はもちろん聖書の言葉ですけども、これね、聖書には御言葉は刀、剣だと書かれています。私たちは武器として、この御言葉、聖書の御言葉を与えられています。じゃあ、自分自身のこのね、刀、御言葉を持ってるでしょうか。私たち神様を信じたときに、ある言葉をいただきます。感動します。さっきの右側さんの証にもありました。牧師先生の、聖書の言葉を聞いて、本当にそれがね、心を動かしたと。今日の宮田さんの、曲なんかもそうですけども、私最近そのゴスペルっていうものに本当にね、素晴らしいなと思うんですけども、何が素晴らしいかっていうと、御言葉が入ってるんですよ。神様の言葉が入ってるんですよ。で、今日の花、歌なんてストーリーまで入ってるんですよ。だから感動するんですよ。自分自身が神様から与えられたストーリー、神様から与えられた御言葉を持ってるわけです。それを持って、それを出していくこと。で、その刀をね、しまっておかない。私たちは、この聖書、与えられてますけども、このね、刀を手入れするように聖書を読まなければいけないんですね。ディボーションするでもいいし、聖書の学びでもいいですし、こうやってメッセージを聞くでもいいですけども、私たちは、この刀をしまっておかずに手入れをして聖書を学んでいく。そして、いつでも準備をしていく。それは何かと言いますと、御言葉を伝える準備です。私、武器っていうのはね、これを使ってなんか人をこう、なんかやっつけたりするわけじゃないですよ。御言葉を使って人に伝道するんです。神様の愛を伝えるんです。歌ってもいいです。踊ってもいいです。でも、本当にこの聖書の中の御言葉が力があって、人に伝わっていくわけです。神の言葉には力があります。去年あたりがずっと私言ってるのがね、御言葉。ヘブル語ではダーバールと言って、この言葉という、神様の言葉というのはそれ自体に力があるんだと。それ自体が動詞なんだ。動詞じゃないですけども、ただの言葉じゃなくて、それが歴史を動かすような力を持った、そういう意味がこのダーバールというヘブル語には、入っています。ですから神様の言葉はただの言葉ではなくて、それが実現する力を持った言葉であるということ。その言葉を私たちがしまっておくんじゃなくて、神様の前に、人々の前に差し出していく。ヘブル4章12節。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計り事を判別することができます。神の言葉は生きてるんです。私たちの言葉ではなくて、神様の言葉、聖書の言葉は力があります。人の人生を変えます。生き返らせます。蘇らせます。三つ目。信仰というパンを差し出す。今日もしかしたら、初めて教会来た方もおられるかもしれませんし、神様のことをまだね、知らない方もおられるかもしれません。ですけども、この信仰というもの、しまっておいてもしょうがないですね、信仰というものは。聖書には、からし種ほどの信仰があれば、そのね、木にね、動けって言えば動くし、山も動くっていうふうに言います。 からし種というのは本当に小さいものです。でも本当に私たちが小さな小さな信仰であっても、それをしまっておかずに、それを撒いたときに、撒かなければ成長しません。私たちはその信仰をイエス様の前に、人々の前に差し出すことが必要です。こんなちっちゃいのでどんなに、ね、何ができるかと思うかもしれません。でもそれを用いてくださるのは私たちじゃなくてイエス様なんですね。これまたね、昔、話分かる人だから限られてくるんですけども、懲りずに言いますと、この昔子供の頃ね、よく見てた番組で、クイズダービーっていうのがあってね、クイズ番組なんですけども、最後に、こう、自分の持ってるものを全部ね、点数かけるんですよ。で、原平さんって言うんですよ。原平さんか竹下恵子さんに、最後は原平さんに全部ってかけるんですよね。ね。大抵原平さんに全部。まあ、半分って人もいるかもしれないけどね。でも、私たちは原平さんじゃなくて、イエス様に全部かけてるんですよ。自分の持ってるものは、本当にね、こんだけかもしれない。からし種かもしれない。でも、信頼できる神様である、私たちの主であるイエス様に全部かけることによって、それが何倍にも何百倍にもなる。それを信じているのがその信仰です。だから自分はゼロじゃないですよ。自分はちっちゃくていいんですよ。でもその信仰がからし種ほどでもあれば、イエス様が何とかしてくれるんですよ。あと、わからないから信仰。もしね、このイエス様、のことすべて、神様のことすべて、聖書のことすべて分かる人がいたら、ティムさんも含めてね、おかしいです。そんなもん信仰じゃありません。私たちは最後まで分からないんです。分からないまま分かろうとする。それが信仰です。あと信仰っていうのはバカになることだよね。私が言うと説得力もあるでしょ。私、高校の時にね、進学、本当に真剣に考えたのは、冒険家になることを真剣に考えたんですよ。で、実際、大学の後、大学休学して、ネパールに行って、冒険家になるために行ったんですけども、冒険家っていうのはバカじゃないとできないんですよね。さっきのピリポ。ピリポもね、いい弟子なんですけども、ここではね、アンデルの方が、バカなアンデルの方が、まあ、用いられました。頭のいい人っていうのは気をつけないと、枠から出られなくなっちゃうんですね。自分でその前に考えて、あ、これは無理。これも無理。これも無理だ。でも、ある程度バカだとですね、無理なんだけど、なんとかなるかもしれないっていうふうにできるんですよ。だから信仰というのは、その冒険と似てるとも思います、私はね。もし、まだ冒険の人生を、信仰の人生をスタートしてないという方、もしくは、まだイエス様のことを知らない、今日初めてね、教会に来たという方、教会に何度も来てるけども、まだよくわからないという方、ぜひこの信仰の冒険というのをスタートさせませんか、ね、信仰というのは、からし種ほどでも OK なんです。これが、ここまで分かったら、クリスチャンじゃないんですよ。からし種ほどの、本当に一歩だけでもう信仰の冒険はスタートできるんですよ。だから冒険なんです。イエス・キリストを信じる信仰というのは、例えば全知全能の神を信じる、この大事なことです。神様は私たちのこの地を作られました。全てを作られました。これを信じることも本当に大事です。そして私たちには罪があります。誰にでもあります。その罪を悔い改めて、その福音、イエス様が私のために、私の罪のために死んでくださったということを、この聖書を信じるということ。それも本当に大事です。そして十字架によって、イエス様の十字架によって私たちの罪がもう許されたこと、許されていることを信じる。これも大事なんですけども、もっと私ね、こんなこと全部ね、わかんないで、イエス・キリストが私の主であると。この人についていこうと。この人にかけようと。イエス・キリストに全部と。私の信仰のスタート、ここからです。で、もう一つはこれです。イエス様大好きです。イエス様愛します。あなたのことはよくわかんないけど。牧師になった今でもよくわかんないですよ、実は。だから、ヘブル語だの、ギリシャ語だの、いろいろね、調べながら勉強してるんですけども、まだわかんないです。でもわかんなくても、イエス様が私の主であって、私はイエス様に従っていこう。イエス様愛します。それが信仰です。さっきの暗闇に光という曲の中では、その会員の、ね、現場で一周中にされそうになった女性が、そのイエス・キリストという光を見つけました。その光を見つけて、その光のであるキリストに従って歩んでいこうと。 ね、こんな小さきものであっても、イエス様に出会い、人生が変えられる。それが分かっただけでもう十分なんですね。ヘブルの11章1節、信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものですとあります。じゃあ最後に、これすごいでしょ、これお土産になっちゃってるの今ね。しかもこれ元の、あの絵じゃなくて、イエス様、もうもはやイエス様じゃなくて、この猿になっちゃってるんだけど、もうワインボトルにもなっちゃった。でね、最近ではこの人の話が映画化されるっていう話も聞いたりもしましたけども、皆さんどうですか？私ね、こういうことになってるのは、これイエス様がやってんじゃないかと思うんですね。こういうふうに。周りの人たちは、石を投げましたよ。周りの人たちは、こんなものは何になるって言いましたよ。でも、イエス様だけは、だって自分の顔を描いてくれるんですよ、こうやって。あ、自分の顔、私ね、聖書の中にずっと、そういえばね、ある絵をですね、ずっと入れて持ち歩いてるんですけども、自分のこう顔を描いた絵なんですけど、まあ、これはちょっと結構うまいんで、うまいからなんだけども、もっと昔に描いたやつだと、こうひどいでしょ、私の似顔絵が、私の絵が、なぜか犬なんですよ。いや、なんで犬なのかってわかんないですけども、これ昔、うちの娘がタスマニアにいる頃ですから、小学生、幼稚園ぐらいの頃ですね、書いて。例えばこれがね、その辺に転がってたら、あれなんかもう誰か子供がなんか書いた落書きだと思ってもう捨てますよね。でも、それを何十年も撮ってる。同じだと思いません？神様のために、イエス様のために、大好きなイエス様の顔を、大好きなイエス様のために、このね、子供がよくね、子供の頃くれるんですけども、なんかこう、こんなの食って大丈夫かってものをくれたりもするじゃないですか。この少年も、大麦のパン、貧しいパンなんだけども、イエス様にこれを用いてほしい。イエス様に食べてほしい。そうやって捧げたものを神様が、笑うわけないじゃないですか。私たちはみんな、そういう賜物をいただいてます。一人一人違ったものをいただいてます。もしかしたらこんなもの、こんなもの恥ずかしくて神様前に出せないと思うかもしれない。でも神様から与えられているもの、神様は、イエス様は愛するものを決して笑ったりしません。皆さんの持ってる賜物、皆さんの持ってるその御言葉、そして皆さんの持ってる信仰を神様の前に差し出してみてください。パンを持ってるね、皆さん持ってるはずです。カバンの中にしまっておかないで、家の中、タンスの中にしまっておかないで、イエス様の前に、神様の前に捧げてみてください。必ず神様はそれを大きく用いてくださいますし、それを喜んでくださいます。主よ、ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています。しかし、こんな大勢の人々ではそれが何になりましょう。自分自身もね、これが何になるか分かんないかもしれません。でも神様は必ずそれを用いてくださいます。私たちが持ってるパンと魚、私たちが持ってる賜物、神様の前に捧げていってください。そして信仰、もし、今日三笠の歌を聞いて、この話を聞いて、あ、イエス様との冒険を始めてみたい、イエス様に従っていきたいと思う方がいたら、一緒にお祈りしてください。お祈りします。ハレルヤ、天の父なる神様、感謝します。神様、私たちが、まずあなたから、たくさんのものを受けていることを感謝します。日々、本当に、朝目が覚めて、あなたからの祝福を、あなたからの愛を、思うときに、私たちは、喜びで満ち溢れます。神様、どうか、私たちが、この少年のように、自分の持っているものを、あなたにお捧げすることができますように、あなたの前に、自分の賜物、自分の信仰、自分のこの御言葉の本当に剣を、捧げることができるのを助けてください。もしからし種ほどの信仰があれば、私たちは、山を動かすことができます。どんな問題も、あなたが解決してくださることを信じて感謝します。そしてあなたは裁きの方ではなく愛の方であることを感謝します。神はその一人子を賜ったことによう愛されたと言います。 私たちを愛されました、そして私たちが高価で、あなたの目に高価で尊いとおっしゃってくださいます。神様、どうかあなたを信じ、あなたに従い、あなたについていきますので、どうか私たちを導いてください。感謝します。今心合わせてイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。ありがとうございました。